マコチンの映画の楽しみ方も自由だ。2019年12月号。
映画の楽しみ方は自由だを心情に掲げる神戸出身東京在住のマコチンが今ご紹介したい作品をご紹介するコーナー内コーナーからの独立コーナーでございます。マコチンの趣味全開でセレクトされた作品を皆さんもぜひ劇場でご鑑賞ください。
現在の日時は2019年12月22日の時間は8時49分朝ですね。私は2代目カリスマ司会者シネマクティブのペップでございます。
薬師丸です。
そして
マコチンです。
それでは2019年、まあ、最後の収録になりますけど、12月にご紹介していただく作品を、では早速お願いできますか。
はい、今回僕が紹介する作品は、うん、シンガポール映画の熱帯雨
です。熱帯雨、
はい、おう、これは東京フィルメックス映画祭で見てきました。
これ劇場公開の予定あるんですか。は
い、いや、まだ。
あ、今のところ
ないです。で、監督はアンソニー・チェンっていう方なんですけど、
うん、
本作は長編2作目でデビュー作がいろいろという作品なんですけども、
あ、いろいろ、
これが、はい、カンヌのカメラドールを受賞していて、
うんうんうん、
まあ、日本でも劇場公開されていました。ご覧になりました。ちなみに
見てはないです。タイトルはめっちゃ覚えてますけど、
まあ、僕公開当時これ見たんですけど、
はいはい、
まあ、すごい面白いし、
うん、
監督の知性を感じさせるような、 なんか作りの映画になっていて、本当にこうデビュー作とは思えない感じの作品だったんですよ。なのですごい次の作品に期待してたんですけど、
うん、
6年ぶりの新作ということで、
うんうんうんうん、
今回、はい、熱帯雨なんですけど、
うん、
これもまた素晴らしかったということで。
ああ、そうですか。
はい、もうアンソニー・チェンの才能は本物やなという感じましたね。
なるほど、これはぜひとも劇場公開で見たいですね。はい、
そうですね、してほしいです。
うん、
主人公は、
はい、
中学校の国語教師のリンっていう、まあ、3、40代ぐらいの女性ですね。
あ、女性が主人公。
女性が主人公です。
はいはいはい。
で、シンガポールの、まあ、公用語の一つである中国語を教えてるんですけれども、
うんうんうん、
まあ、教室に入ってきてもこう寝てる子はいるわ、携帯鳴らす子はいるわっていう風にして、
はいはい、
結構荒れ気味のクラスっていう感じですね。
なるほど。
で、まあ、リンがこうちょっとね、舐められてるっていうところはあるんですけれども、
うんうん、
まあ、徐々に明らかになるのは、シンガポールってご存知の通り、シングリッシュってあるじゃないですか、
うん、はい、
英語がすごい重宝されてるんですよね。
うん、
中華系の人口が実は7割を超えてるのに、
うん、
中国語は結構おろそかにされてるっていう現状があるんですよ。だから、まあ、生徒たちも英語ができてたらええっていうことで、
うん、
まあ、そういう意味もあってちょっと教室が荒れているっていう感じなんですよ。まあ、ちなみになんですけど、シンガポールはこうシングリッシュ、中国語に加えて、
うん、
一応マレー語とタミル語が公用語ということで。
あ、そんなに公用語ある。
そうなんですよ。公用語がすごい多くて、まあ、一応この言語は平等に扱われていて、
うん、
まあ、全てその学校教育で必修科目になっている。
全部
そうです。
国語、
はい、
が4つあるってことですよね。
そういうことですね。
うーわ、こら大変
びっくりしますよね。まあまあ、こういう、まあ、状況がございます。
はい。
で、リンが家に戻ると、
うん、
彼女結婚してるんですけれども、義父と一緒に暮らしておりまして、身動きも取れんくて、まあ、コミュニケーションも取りづらい状況になってて、まあ、介護が必要なんですよ。
あ、そういうことか。
で、その、ね、面倒も大変で、
うん、
子供がいないんですけれども、
はいはい、
実は不妊治療をしていて、
あ、はははは、
この不妊治療がもう8年も続いちゃってるんですね。
うわー、なかなか厳しいな。
そうなんですよ、成果が出ないっていうことで、
うん、
ちょっともう旦那さんとの関係も、まあ、うまくいっていないっていう。
なるほど。
こういう大変な状況にあるんですけれども、
うん、
教師と、義父の介護、
うん、
で、あと旦那さんとの関係っていう、うん、まあ、いろいろな役割をすごいリンは全うしているっていう感じで、
うん、
もう人一倍努力している、まあ、女性です。
いや、ちょっとね、パンクが怖いですよね、この辺頑張られてるとね。
そうですね、
うん、
で、まあ、リンこういう性格なんで、
うん、
学校ではもう歩行とかにも手を抜かないと。
あらら、
は で、歩行の中にのウェイルンという男の子がいるんですけど、
はあはあ、
そのウェイルンがその両親が共働きで、
うん、
こう家にいないんですね、
うん、
で結構寂しい生活を送ってるんですよ、
はいはい、
で部活動してるんですけど、
うん、
これちょっと何のスポーツか分からなかったんですけど、すごいなんか伝統的な武道みたいな感じで、
は
あ、まあなんか日本でいうなぎなたみたいなちょっとイメージなんですけど、僕的にはそれで戦うんじゃなくて、その武術の腕とか美しさ競うなんか発表会みたいなのがあるんですけど、
ああなるほど、肩ね、
はい、でその場にもまあ親が現れないっていうぐらいな感じなんですね。 なのでこのウェイルンが次第にこのリンのことをこう母親のように懐いていくっていう展開があります。
ははは、なるほど。
で一方リンも第三者から見ればこう生徒先生の関係以上のちょっと世話を焼くようになるんですね。
疑似息子みたいな感じになっていくっていうことですかね。
まあそうですね、やっぱ息子もいないですしっていう状況で、う
ん、なるほど。
でまあ例えば家にあげてごちそう振る舞ったりとか、
ああそうかそうか、
いうようなことをすると、
お互いの欠けとるピースを補い合っとるわけですね。
はい、そうですね、まさにそうです、
はいはい。
でまあ、ちょっとこういうことって教師としてはこうモラルに問われるようなことだと思うんですけど、
うん、
まあ、結果的にこうそうなってしまっただけで、ちょっとそのまあ一連にはいろんなエピソードがあるので、
うん、
まあ、致し方ないというか、
うんうんうんうん、
なんか観客的にはむしろその凛のことをこう好意的に思うというか、すごいこう親身になって生徒たちとも接しているすごい素晴らしい女性みたいな。
そうですね、
感じに僕は思いました。
間違ったことは何もしてないですもんね。
そうですね、
うん、
でまあまあこういうストーリーになってるんですけど、
はい、
共に家族は壊れかかってるんやけど、
うん、
また家族とはまた別の場所でこう新たな関係が生まれるというか、
うんうんうんうん、
心を通わせていく映画っていう感じですね。で僕これあのフィルメックスで見ながらこう非常にアンソニー・チェンやなって思ったんですけど、いろいろとねそっくりなんですよ。
あ、そうなんです。
はい、
へ
ちょっといろいろのストーリーも少し紹介したいんですけども、
はい、
いろいろは、まあ、シンガポールに暮らすある一家の話で、
うん、
でそこもやっぱ共働きなんですね、
うんうんうんうん、
で一人息子の、まあ、小学生のジャルーっていう子がいるんですけど、
うん、
彼がすごい、まあ、やんちゃで問題児っていう感じですね。
ほうほう。
である日フィリピン人のメイドを雇うんですけど、
うん、
まあ、そのメイドがテレサっていう女性で、
はい、
初めはそのジャルーはすごい反発するんですけど、
うん、
まあ、次第に打ち解けていって、まあ、家族のような絆を築いていくっていう話なんです。
ほうほうほうほうほう、
はい、だからこれもまたその家族はうまくいってないんだけど、まあ、思いがけない年の差もこう離れてますから、
そうですよね、
まあ、2人がお互いにとってかけがえのない存在になるっていう物語なので、
うんうん、
構造が同じというか。
ですよね。
なんかアンソニー・チェンはすごい同じこうね問題意識を一貫して持っているなっていう印象を受けました、
うん、
シンガポールってなんか経済とかも発展していて、
はい、
こうね、GDP とかもね高いことで有名なんですけど、
うん、
裕福に、ね、なったかもしれないけど、
うん、
なんか大事なこと忘れてないかみたいな。
なるほどなるほど。
でちょっと静かにこう問いかけてくるような作風ですよね、
うん、なるほどね。
今ケンローチのね家族を思う時とか、
はい、
僕見れてないですけど、
うん、
やっぱみんなこう働くことにこう躍起になっていて、
うん、まあ働かざるを得んというかね、
むしろ不況っていう、
そうですそうです
ところもあるんですけど、
そうです、ね、
はい、まあ、このような状況の中でアンソニー・チェンはすごい希望を込めて書いてるなって思っていて、
うん、
年の差を超えるっていうところもそうなんですけど、
はい、
いろいろはフィリピン人のメイドをやったじゃないですか、
うん、
けど、今作のリンは実はマレーシア出身でして、
あ、なるほど、
はい、あのシンガポールに暮らしてるんですけどマレーシアから来た女性でして、
うん、
だからまあ世代も出身地も超えるなんか絆みたいなのを大切にしているというか、
はいはいはい、
はい、そういうところになんかすごい現代的ななんかメッセージもちょっと感じましたね。
なるほどね。
あとこのアンソニー・チェン監督のいいところは子供を使うのは非常にうまくて、
お、これは名称の条件と言われますよ、子供使いのね、うまさはね、
まあ両作とも子供がね中心の物語じゃないですか。
そうですね。
この2つの作品見てて、うん、あの思うんは子供ってある種なんか怪物だなというか、
まあまあそうですね、
大人になるにつれて、まあ、良くも悪くもこう社会性とか身についていくから、
うん、
映画的にはこう行動が読めるというか、
うん、まあそうですね、
うん、まあ、常識にこうね沿ってこう行動するっていうところあるんですけど、やっぱ子供は予測不能なんで、
はい、
すごい物語のミステリーとして機能しているというか、
うんうんうんうん、
子供ってい こう存在自体が物語の推進力みたいなことになっているのがすごい印象的です。
なるほど。
でこのウェイルンを今回演じたのが、
はい、
コージア・ルーっていう役者なんですけど、
コージア・ルー、
はい、で実はこの彼がいろいろの主役の男の子なんですよ。
おー、主役が続いとるわけですか。
そうなんですよ。なんか小学生の子が、まあ、中学生になっててって感じですね。
はあ、そういうことか。
はい、彼の役者の成長もちょっと見れて、
うん、
うん、面白かったですね。実は他の役者も結構共通していて。
ああ、そうなんですね。
はい、このリンを演じたヤオヤンヤンもいろいろではお母さんを演じていると。
おお。
今回はまあ金馬賞で主演女優賞を受賞しているっていう、まあ、演技なので、そこもちょっと見どころなんですけ ど、
うん、
同じ役者をこう起用していく監督っていらっしゃいますけど、
はい、
アンソニー・チェン的には当初意図していなかったことだそうで。
いや、そうなんですか。そこまで頑張っといて、
ここまでやっといて、ウェイルン役をこう、ね、当初ワークショップ重ねて探してたんですけど、なかなかこうしっくりくる役者がいなかったと。
あ、
でなんかシンガポール の、 そのテレビが制作したテレビ番組のなんかインスタグラム見てたら、
ほうほう、
なんか気になる子を見つけて、
はあ、
ちょっとこの子来てもらおうやって言って呼んだら、うん、コージアルーだった
っ。それぐらいで分かっとけよっていう話ですよね。
成長した彼に気づかなかったっていう風に、まあ監督はまあおっしゃってます。
はあ、そんなことあんのかなっていうね。
ちょっと疑っちゃいます
ね。にわかにね、信じがたいエピソードですけど。
でまあ結局ヤオヤンヤンも、まあ、マレーシア出身の俳優っていうところで探してたんですけど、なかなか見つからなく、
うん、
まあ1年半経っても彼女に決めたという。
そんな時間かけたんですか。すごいな。
うん、
もっと早思いついとけよっていう感じしますけどね。
しますけどね、
スタッフからしたらね。
まあ、まあ、まあこういうエピソードもございまして、まあね、次の作品にも期待なんですけど、またねちょっとコージアルーとか見たいなっていう気持ちになりましたね、うん、
まあでもあれですよね、その話を聞くとアンソニー・チェン監督自身のその描いてる世界観っていうのが多分まあ肩がやっぱしっかりあるんでしょうね。
ありますね、
ね、うん、それを結局演じきれる人が監督のイメージが強いから限られてくるっていうことなんでしょうね。
キャラクターもやっぱり似てて、そのジャルーと、うん、ウェイルンですけど、はいはい、すごい、まあ、生意気なちょっと感じなんですよね。ふてくされてるというか、
うんうんうん、
なんかそのやっぱ雰囲気を出せる、まあ、役者が、まあ、こうジャルーっていうことでもありますし、
うん、
すごく、ね、そういう雰囲気がいいんで、そこにもちょっと見ていただきたいですね。
なるほど、まあ、見ていただきたいと言いながら見れるかどうかがね、今のところまだ分から
ない。いやー、これはもう劇場公開するでしょ
う。あ、そうですか、そんな感じ。
はい、もう配給さんこれをしなきゃ何すんねんっていう感じですけどね。
なるほど、まあ、そこまで言われると見たいしね、新作がもし上映されるんであればそのタイミングでいろいろもね一緒にね上映していただけると、
う
ん、大変ありがたいなという感じしますが、
いや、いろいろも素晴らしいですよ ね、 ね、
見比べたらまたいろんなことが発見がありそうですよね。同じキャストっていうこともありますし。
そうです ね、
ね、コラ合わせてみたいな。
ぜひぜひ。
そんなところでございますかね。
はい、そんな感じで、はい、
じゃあ、2019年、まあ、最後の作品が熱帯雨ということでございまして、まあ、次回はもう2020年になりますが、
はいはい、
またいろんな作品をご紹介していただけますかね。
はい、
まこちんの映画の楽しみ方も自由だ、ではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマアクティフ .com のコンタクトアスからお願いいたします。
以上、まこちんの映画の楽しみ方も自由だ2019年12月号でした。